From the conference center
at Temple City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会場に届けられています。この部会の音楽はユタ州オグデンおよびローガンインスティチュートの真剣者による聖歌隊がお届けします。
大
官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリン官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の真剣部会に歓迎いたします。この大会の管理者であるトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするように頼まれました。この放送は衛星中継を通じて世界中に集まる真剣者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはユタ州オグデンおよびローガンのインスティテュート真剣者聖歌隊です。指揮はジェラルド・ F ・シモン、J ・ナイルズ・サーモンとアラン・ T ・サンダース。オルガニストはアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が真剣の力集れりとを歌います。開会の祈りは70人のラファエル・ E ・ピノ長老です。
So Heavenly Father,
私たちの天のお父様、この総大会のセッションの始めに私たちはこの場に集まり、また世界中のさまざまな場所に集まることができます、できていますことに感謝いたします。あなた様の御子イエス・キリスト様に感謝いたします。私たちはあなた彼のもとに来るという招待状に感謝いたします。私たちは生きる預言者に感謝いたします。どうぞ私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長を祝福してください。また彼の顧問たち、また十二使徒天界の兄弟たちを祝福してください。どうぞあなた様の御霊の導きがこの集会の上にありますように、これのこと、そして私たちがよりよく原則や教義を理解し、また私たちの真剣者としての責任を理解することができますように祝福してください。どうぞ私たちが信仰を増し信仰を強め、また証が強まりますように、これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
ここで聖歌隊が主よ導きたまえを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老がお話をします。その後、70人会長会のスティーブン・ E ・スノー長老のお話を聞きます。続いて中央若い男性会長会第一顧問のラリー・ M ・ギブソン兄弟がお話をいたします。
私は今夜特に12歳から25歳までの真剣者に向けてお話をします。私たちは皆さんのことをよく考え、皆さんのために祈っています。以前私は4歳の孫が弟を強く押した時の話をしました。泣いている子供を慰めた後、妻のキャッシーは4歳の孫の方を向くと思いやりを持ってこう尋ねました。どうして弟を押すの？彼はこう答えました。ごめんなさい、僕 CTR リングをなくしちゃったから正義を選べないんだ。私たちは皆さんが正義を選ぼうといつも一生懸命努力していることを知っています。皆さんを愛しています。皆さんは自分が今の時代に地上に送られている理由について考えたことがあるでしょうか？皆さんはアダムとエバの時代にも、パロがエジプトを治めていた時代にも、中国の明王朝の時代にも生を受けることなく、キリストの降誕から20世紀後のこの時代に地上にやってきました。地上には神の神権が回復されていて、主はご自分の輝かしい再臨にこの世を備える技を始めておられます。現代は大いなる機会と重要な責任が待ち受けている時代、皆さんの時代なのです。バフテスマによって皆さんはイエス・キリストを信じる信仰を表しました。神権に聖任されることで皆さんの才能と霊性は増し加えられています。皆さんの重要な責任の一つは、救い主の再臨に向けてこの世を備える手助けをするということです。主はモンソン大官庁をご自分の神権の技を導く者として任命しておられます。モンソン大官庁はこう述べています。主は宣教師を必要としておられます。ふさわしく能力がある全ての若い男性は伝道に出る準備をすべきです。宣教師として奉仕することは神権の義務であり、非常に多くのものを受けている皆さんに主が望んでおられる務めなのです。伝道の務めには犠牲が求められます。預言者からの奉仕の召しに応えるときには、いつでも何かを後に残していくことになるでしょう。ラグビーが好きな人はニュージーランドオールブラックが最も有名なチームであることを知っているでしょう。ユニフォームの色に由来しています。オールブラックに選ばれることは、アメリカンフットボールならスーパーボール、サッカーならワールドカップに出場するチームでプレーするのに匹敵しています。 BYU のでプレーすることにも匹敵するかもしれませんね。1961年、アロン神経を持つ18歳のシドニー・ゴーイングはニュージーランドでラグビー界のスターになりつつありました。その並外れた能力のゆえに、翌年には国の代表チームであるオーブラックスに選ばれるだろうと多くの人が思いました。しかし19歳になったシドは、順調に歩んできたラグビー人生におけるこの極めて重要な時期に、伝道に出るためにラグビーをやめると宣言しました。そんなシドのことを頭がおかしい、愚かなものだという人もいました。そのような人々は、もうシドにはラグビーで成功する機会は訪れないだろうと言いました。でもシドにとって重要だったのは、自分が後に残していこうとしているものではなく、待ち受けている機会と責任でした。シドには人生の中の2年間を捧げて、救い主が確かに実在しておられること、福音が回復されたことを宣言するという神権の義務がありました。どんなものも国の代表チームでプレーするチャンスと、それによって受けるあらゆる賞賛でさえも、その義務を果たすのを思いとどまされることはありませんでした。神の預言者によってシドはカナダ西伝道部で働くように召されました。48年前の今月、ゴーイング長老は宣教師として働くためにニュージーランドを後にしました。シドは伝道中のある経験について話してくれました。ある晩、シドと同僚がアパートに帰ろうとしていた時、もう一軒だけ訪問してみようと思いました。すると父親が家に入れてくれました。ゴーイング長老と同僚は救い主について証しをしました。家族はモルモン書を快く受け取り、父親は一晩中読みました。そして1週間半のうちに、彼はモルモン書、教義と聖約、高価な真珠を全部読み終えました。 数週間後に家族はバプテスマを受けました。なぜオールブラックスに入るよりも伝道を選んだのでしょうか。シドはこう答えてくれました。人々を福音に導くことによって受ける祝福は、犠牲にするどんなものをもはるかにしのぐものなのです。多分皆さんはシドの伝道後について知りたいと思っていることでしょう。何より重要なこととして、シドは愛するコリンと永遠の結婚をし、5人の素晴らしい子供たちと多くの孫たちに恵まれました。天皇父を信頼し、戒めを守り、人々に仕えて人生を送っています。ラグビーはどうでしょう。伝道後、シドはオールブラックス史上最も優れたハーフバックの一人となって11シーズンにわたってプレーし、チームのキャプテンを長年務めました。シドはどれぐらい優れた選手だったのでしょうか。シドが日曜日にはプレーをしようとしなかったために、練習や試合の日程が変更されるほどでした。イギリス女王からラグビーへの貢献を表彰されたほどでした。さらにシドについて、スーパーシドと題した本が書かれるほどでした。もしシドが伝道後にそうした栄誉を受けていなかったとしたらどうでしょうか。この教会の伝道活動に見られる大きな奇跡の一つは、シドや彼のような無数の宣教師たちが、伝道によって私は何を得られるでしょうかではなく、私は何を捧げることができますかと尋ねてきたことです。皆さんの伝道は人々をキリストのもとに導き、救い主の再臨に備える助けをする神聖な機会となるのです。主はご自分の再臨に向けて必要となる準備についてずっと以前から語ってこられました。主はエノクに言われました。私は天から義を下そう、また地から真理を出そう。そして私は義と真理が洪水のごとくに地を満たすようにし、地の四方から私の選民を集めよう。預言者ダニエルは、末日には福音が人手によらずに山から切り出された石のように地の果てまで転がり進むと預言しました。ニーファイは末日の教会について、属する者の数は少なかったが地の全面に散在していたと語っています。そして主はこの真剣地帯に、あなた方は私の選民を集めるために召されていると宣言されました。皆さんの伝道はこの約束されている集合にとって重要で、皆さんの永遠の行く末に関連している大いなる機会であり責任なのです。回復の初期の時代から兄弟たちは福音を宣言するという自分たちの義務にとても真剣に取り組んできました。教会が組織されてからわずか7年後の1837年、貧困と迫害の時期にイギリスで福音を教えるために宣教師が使わされました。その数年後には宣教師はオーストラリア、フランス領ポリネシア、インド、バルバトス、チリ、中国で教えを説いていました。主はこの技を祝福してこられ、教会は世界中で確立されています。この大会は93の言語に通訳されています。私たちは150カ国以上で働いている5万2225人の宣教師、1000人宣教師に感謝しています。常に世界のどこかで義にかなった宣教師たちが救い主について証ししています。主の御霊を授けられて、キリストの御名のほか、またその御名を通じていなければ、どのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできないと大体に宣言する宣教師たちが持つ霊的な力について考えてみてください。またこれまでに、そして今も最善を尽くし続けている大勢の機関宣教師に私たちは感謝しています。宣教師が主の技を大いに推し進めているおかげで、この世は救い主の再臨に備えられつつあります。宣教師としての奉仕は霊的な技です。ふさわしさと準備が不可欠です。モンソン大官庁はこう述べています。若い男性の皆さん、 私は皆さんに宣教師として奉仕する準備をするよう勧告します。いつも清く純粋で主を代表するにふさわしくあってください。伝道に出るまでの間、皆さんを待ち受けている神聖な責任のことをどうぞ忘れないでください。伝道前に行うことは、皆さんが伝道に携えていく神経の力に大きな影響を及ぼします。自分自身をしっかりと備えてください。モーソン大官庁はふさわしく能力がある全ての若い男性が伝道に出る準備をすることについて語っています。時に健康やその他の理由により伝道に出られない人もいます。両親やビショップと話すことによって自分が伝道に出られるかどうか分かるでしょう。もし伝道に出られないとしても、皆さんの前にある気高い務めにおいて自分はあまり重要な存在でないと感じないでください。主はご自分を愛する者に対する思いやりにあふれたお方であり、皆さんのために別の扉を開いてくださるでしょう。もう伝道に出られる年齢ではないのではないかと思う人がいるかもしれません。私の中国の友人は20代半ばの時にカンボジアで教会に出会いました。そして自分も伝道について考えるべきなのだろうかと思い、祈りビショップと話した後、彼はメッシュを受けニューヨークで奉仕しました。もし年齢について心配しているなら、祈りビショップと話してください。ビショップが導いてくれることでしょう。すべての宣教師の 50% は自国で伝道します。これは最もなことです。すべての人が自分の言葉と自分の言語で完全な福音を聞くであろうと主は約束しておられます。皆さんは預言によって召され、最も必要とされる場所で働くことでしょう。私は世界各地の宣教師に会うのが大好きです。最近シドニー伝道部を訪問した時、誰に会ったと思いますか？ラグビー界の伝説的人物、シドニー・ゴーイング長老です。現在67歳のシドは再び宣教師となっていました。ただし今回は彼自身が選んだ同僚コリン・ゴーイング姉妹と一緒です。ゴーイング長老は彼らが教えてある家族について話してくれました。両親は会員でしたが、長年教会に活発に集っていませんでした。ゴーイング長老と姉妹はこの家族の信仰が再び強くなるように助けました。長老はバフテスマでその家族の父親の隣に立った時に感じた力、今では神経を持つ長男が弟と妹にバフテスマを施した時に感じた力について語ってくれました。そして永遠の命を目指して一つになっている家族を見る喜びを伝えてくれました。大官庁会はこう述べています。皆さんは優れた霊の持ち主であり、大きな機会と責任が待ち受け、そのために誘惑も多いこの時期に地上に生を受けました。私たちは皆さん一人一人のためにお祈りしています。どうか皆さんの前途に待つ大きな務めを果たすことができますように。皆さんが神の王国建設という責任を果たすふさわしさを身につけ、また熱意を持って救い主の再臨にこの世を備えさせることができるように祈っています。私は救い主の再臨を描いたハリー・アンドーさんの絵が好きです。この絵は主が尊厳と力を帯びておいでになることを思い出させてくれます。この時には地上と空で驚くべき出来事が起こるでしょう。救い主の来臨を待つ人々は主を待ち望みます。そして主は私は来ると約束しておられます。義人は天の雲の中に力と大いなる栄光とをまとって、すべての聖なる天使たちと共にいる主を見るでしょう。一人の天使がラッパを吹き鳴らして、聖徒たちは地の四方から出てきて主に会うために引き上げられるでしょう。眠っていた人々、つまりすでに亡くなったふさわしい聖徒たちも主に会うために出てくるでしょう。聖文にはこう記されています。主は山の上に足を置き声を発し、地の果てに至るすべてのものがそれを聞く。若い神経者の兄弟たち、私はこの崇高な出来事が壮大なものであることを、そして何よりも それが確かに起こることを証しします。救い主は生きておられます。そして地上に戻ってこられます。幕のこちら側にいようと向こう側にいようと、皆さんも私も主の来臨を喜ぶでしょう。そして主の再臨にこの世を備える手助けをし、神聖な義務を果たすために主が自分をこの時代に送ってくださったことを感謝するでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちはユタ州南部の高地にある乾燥地帯に住んでいました。ほとんど雨が降らず、みんな夏の暑さに備えて十分な雨が降るのを願います。現在もそれは同じことですが、当時の私たちは雨を降るのを望み、祈り、また干ばつがひどくなると断食をしました。一つの話を紹介します。おじいさんが5歳の孫を連れて散歩していました。そして食料品店の前に来たので、冷たい炭酸飲料を買うことにしました。そこへ他の州から来た車が通りかかり、おじいさんのそばまでやってくると、運転していた人は空の小さな雲を指して尋ねました。雨が降るのでしょうかね。おじいさんは答えました。私はいいのだが、この子のために降るといいのだが、私は雨が降るのを見たことがあるからね。
希
望は私たちの生活を豊かにする感情です。希望とは、あることが最善の形で実現するという気持ちと定義されています。希望を持っていると熱望とある程度の確信を抱いて待ち望みます。したがって未来の出来事を固く信じて待ち望むときに、希望は私たちに一定の落ち着きを与えるものとなります。私たちは自分でほとんど、あるいは全く左右できないことについて希望を抱くことがあります。晴天を望むこともあります。春が早くやってくることを願い、好きなチームがワールドカップ、スーパーボール、ワールドシリーズで勝つことを望みます。このような希望は生活に彩りを与え、普通でない、さらに迷信的な行動につながることがあります。例えば私の義理の父はスポーツが大好きなのですが、好きなバスケットボールチームの試合を自分が見ていないときにチームが勝つことが多いと信じています。私は12歳のとき、野球のリトルリーグの全試合において勝利への希望のもと、同じ靴下を選択せずに履くことを決めていました。母からはその靴下を裏口に出しておくように言われていました。あるときに希望は夢をもたらし、私たちをかきたて行動させます。成績を良くしたいと望めば、その希望は熱心に勉強し、犠牲を払うことによって叶えられます。試合に勝つことを望めば、その希望は練習、献身、チームワーク、そして最終的に成功へと結びついてきます。ロジャー・バニスタはイギリスの医学部志望の学生で、大きな希望を抱えていました。1マイル競争で4分を切る前人未到の世界記録を目指していました。20世紀前半の時代、陸上競技に関心を持った人たちは4分の壁が破られる日を待ち望んでいました。多くの一流選手がもう少しのところまで来たのですが、4分の壁は依然として崩されませんでした。バニスターは目標を実現するために厳しいトレーニング計画を立て、その実行に全力を注ぎました。一部では4分の壁を破ることに疑問を持ち始める人もいました。専門家たちは、そのような速度で長い距離を走ることが人の体には不可能だというようになりました。1954年の曇った日、5月6日、ロジャー・バニスタは最大の夢を実現しました。3分59秒.4秒でゴールに飛び込み、世界記録を樹立したのです。彼の希望は一つの夢となり、トレーニング、努力、そして献身によって達成されたのです。希望は夢を与え、その夢の実現を促すことができます。しかし希望だけでは成功に至りません。 多くの立派な希望が達成されないまま消えていきます。単なる志と怠惰が障害になって実現しないのです。親の最大の希望は子供に向けられます。子供たちが成長して責任ある義にかなった生活をするよう望みます。私たちが模範的な行動を取らなければそのような希望も簡単に崩れてしまいます。希望だけでは子供たちは義にかなって成長しないのです。家庭の夢はまたその他ふさわしい活動で子供たちと一緒に時間を作らなければなりません。祈ることを教え、聖文を共に読み、福音の大切な原則を教えなければなりません。そのようにして初めて心底望んでいることが実現するのです。希望を絶望に変えてはなりません。使徒パウロは望みを持って耕すべきであると記しました。希望を持つことは生活を豊かにし、未来に目を向けさせてくれます。畑を耕すのであれば生活を切り開くのであれ、畑を耕すのであれ、生活を切り開くのであれ、貧しい生徒である私たちは希望を持たなければなりません。イエス・キリストの福音において希望とは、救い主の贖罪を通して永遠の救いを得たいという信者の望みです。これこそ私たちが皆持たなければならない希望であり、私たちを世と分け隔てるものです。ペテロは人々にこのように勧告しました。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意を していなさいと言いました。贖罪への希望は私たちに永遠の見方を与えてくれます。このような見方を持つことにより、この世と現在を超えて永遠の未来を見ることができます。目まぐるしく変わる社会の期待にとらわれてはなりません。そのような必要はありません。私たちは家族や愛する人と結び固められる日の境の栄光を自由に待ち望むことができます。福音においてほとんどの場合、希望は信仰と慈愛に結びついています。ウークとドルフ館長はこのように教えています。希望は三脚椅子の足の一つです。信仰と慈愛と希望は私たちの生活を安定させます。困難や試練に遭遇しても倒れることはありません。モロナイはモルモン書の最後の章で次のように記しています。従って信仰がなければならない、もし信仰がなければならないとすれば希望もまたなければならない、そして希望がなければならないとすれば慈愛もまたなければならない。あなた方に慈愛がなければあなた方は決して神の王国に救われない、また信仰がなければ神の王国に救われないし、また希望がなければ救われない。ネルソン長老はこのように教えています。信仰はイエス・キリストを基盤としています。希望は贖罪を中心としています。慈愛はキリストの純粋な愛に表されています。これら3つの特質はケーブルの寄り線のようにより合わされているため必ずしも正確に区別できないことがあります。これらは一体となって私たちを日の境の王国に結びつけているのです。ニーファイは自分の記録を閉じるにあたりイエス・キリストについて予言しました。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して力強く進まなければならない。ニーファイが述べたこの完全な希望の輝きとは、贖罪への希望、つまり救い主の犠牲によって可能となった永遠の救いへの希望を指しています。この希望によりあらゆる時代の人々が驚くべきことを行いました。古代の人たちは各地を巡って救い主を明かしし、最終的に主の業に命を捧げました。この真剣時代では初期の教会員の多くが故郷を離れ、希望と信仰に群れを膨らませて大平原を横断し、ソルトレーク盆地へと向かいました。1851年、67歳の未亡人だったメアリー・マリー・マドックがスコットランドで教会に加わりました。身高140センチ、体重41キロ以下の小柄な体格にもかかわらず、彼女は8人の子供を産み、そのうち6人が成人するまで生きていました。子供や孫たちはその小柄な体格のために彼女を小さいおばあちゃんと愛を込めて呼びました。息子のジャーモーダックとその妻も教会に入り、1852年に2人の幼い子供を連れてイタ州へ向かいました。 自分自身の家族も苦境に立たされている中、ジョンは4年後にソルトレークシティの家族の元に来るように母に必要な旅費を送りました。メアリーは自分の小さな体よりもはるかに大きい希望を抱いて、73歳でユタ州に向かう苦難の旅に出発しました。大西洋を無事に渡った彼女は、悲運のマーチン、テグルマ隊に合流しました。テグルマを引いたこの開拓者は、4月28日に西部に向かって出発しました。一行が受けた苦難については承知の通りです。総勢575人のうち、約4分の1がユタ州に到達することなく命を落としました。積雪のために立ち往生した生徒らを捜索するため、ブリガム・ヤング大官庁が滅ばしちゃった物資を派遣するために組織した救助隊が来なければ、さらに多くの犠牲が出たことでしょう。マードク姉妹は1856年10月、10月2日、ネブラスカ州のチムニーロック付近で亡くなりました。旅の疲労、過酷な天候、苦難に屈したのでした。生徒たちが遭遇した自然の猛威にその卑弱な体では耐えることができませんでした。迫り来る死を前に横たわりながら彼女はユタ州にいる家族に思いを馳せました。この信仰を熱い開拓者の女性が最後に発した言葉は、私はシオンに顔を向けて死んだとジョンに伝えてくださいでした。メアリー・マリー・マドックは大きく西部に向かって、多くの初期の開拓者が持っていた希望と信仰の模範です。今日の霊的な旅にも初期の開拓者と同じ希望と信仰が求められます。私たちが遭遇する試練は彼らと同じではないかもしれませんが、その過酷さは変わりません。私たちの抱く希望が義にかなった夢を実現するものとなるように祈っています。特に食材への希望により信仰と慈愛が強められ、将来の人生に対して永遠の見方を持つことができますように、私たちが皆完全な希望の輝きを持つことができるよう、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
我が家の息子の一人が12歳の時にウサギを育てることにしました。私たちは小屋を作り、大きなオスを1羽とメスを2羽、近所の人からもらってきました。私たちはその後に起きる事態を全く想像していませんでした。まもなく小屋は小ウサギでいっぱいになりました。息子が成人した今、ウサギの数がどのようにコントロールされていたのか、驚くべき実態を告白しなければなりません。実は時々近所の犬が小屋の中に入り込んで群れの数を減らしていたのです。息子たちがウサギを見守る姿を見て感銘を受けました。現在彼らは夫や父親としてふさわしい親権者として自分自身の家族を愛し強め見守っています。アロン親権を持つ若い男性の皆さんが家族や定員会の会員を含め周囲の人々を見守り支え努めている姿勢を見るとき、私は心を打たれます。私たちは皆さんのことをとても愛しています。最近13歳の若い男性が執事定員会会長として選任されるのを見ました。選任の後、ビショップは彼と握手をして会長と呼び、定員会の会員にこのように説明しました。私が彼を会長と呼んだのは、その飯の神聖さを強調するためです。支持定員会の会長は、ワードの中で会長会の鍵を持つたった4人のうちの1人です。会長はその鍵を用いて、コモと共に主の霊感の下で定員会を導きます。このビショップは、聖なる鍵を行使する会長に導かれる会長会の力を理解していました。私は後でこの男性にこの偉大な定員会を管理する準備ができているか尋ねました。彼は次のように答えました。緊張しています。執事定員会会長の仕事を知りません。教えてくれますか。私は素晴らしいビショップリックとアドバイザーがいることを伝えました。彼はこの若い男性が力強い親権者として成功するのを助けるでしょう。彼の持つ聖なる会長会の鍵を彼らが尊重してくれることを知っていました。私は次にこう尋ねました。主が導きを与えずにこの大切な召しにあなたを選任されると思いますか。 彼は考え込んでこう答えました。どうしたら導きを受けられますか。少し話し合っているうちに彼は聖文や生ける預言者の言葉、祈りの答えから導きを受けることに気づきました。私たちは彼の新しい召しに関わる責任を知るために役立つ聖句をまず見つけることにしました。私たちは教義と聖約第107章85節を開きました。そこには執事定員会会長は定員会の会員とともに会議の席につき義務を教えるとあります。私たちが注目したのは定員会が単なるクラスではなく若い男性の評議会であり、会長の指示の下で互いに強め合い強化し合うべきであるということでした。私はその若い男性が主の霊感に頼り、執事たちにその義務を教えながら聖なるメッシュを尊ぶ素晴らしい会長になる確信があることを伝えました。私は次にこう尋ねました。執事に義務を教えるべきであることを分かったと思いますが、その義務が何か分かってますか。私たちは再び聖典を開きました。執事は教会員を見守り、教会の常任指導者となるように任じられると。教会の会員は基本単位は家族なので、アロン親権者がこの職務を果たすことのできる最も大切な場所は自分の家庭です。両親が家族を導く際に親権を通じて支持します。また自分の兄弟や姉妹、定員会の若い男性、そしてワードの他の会員を見守ります。必要であれば執事は教師が教会におけるすべての職務を果たすのを助けます。執事が教師の仕事を助けるとすれば、執事は教師の義務を知らなければなりません。聖文からすぐに教師の役を12個以上見つけました。すべての若い男性が父親やアドバイザー、その他の人とともにこの若い男性と全く同じことをしたら、とても力強い経験をするでしょう。すなわち聖文を開いて自分の義務を調べるのです。見出す事柄に多くの人が驚き、霊感を受けることでしょう。神への務めにはアロン神権の義務に対する有益な概要が記載されています。霊的に進歩するための素晴らしいリソースです。常に使用することを強く勧めます。3番目、執事と教授はまた警告し、解き明かし、進め、教え、またキリストのもとに来るように全ての人を招かなければなりません。多くの若い男性が伝道生活は19歳になって MTC に入る時に始まると思っています。でもそれを聖文を読むと、伝道はそれよりずっと前から始まることが分かります。主は全てのアロン親権者がまず家族から始めて、すべての人をキリストのもとへ来るように招くことを望んでおられます。次にこの若い会長に、彼がすなわち彼だけが定員会の管理役員であることを理解できるように助けるために、私は教義と聖約と第107章85節に書かれている最初の義務を3回読むことを提案しました。彼は12人の執事を管理しと言いました。会長としてあなたの義務について主は何とおっしゃられますかと私は尋ねました。彼はこう語りました。これまで話をしながらいくつかのことが思い浮かんできました。天のお父様は12人の執事の会長になるように望んでいらっしゃいます。でも来ているのは5人で、その中の1人は時々しか来ません。じゃあどうしたら12人になりますか。実はこの聖句の彼のような見方で解釈したことがありませんでしたが、彼は私にはない鍵を持っていました。私は13歳の執事定員会会長から知性や成長度、年齢に関係なく会長会の聖なる鍵を持つ者に伴う啓示の力について教えられました。私は答えました。私にも分かりません。あなたはどう思いますか。彼はこう言いました。彼が毎週来れるように助ける方法を考えなければなりません。定員会にいるべき人があと2人いるのは知っていますが、来ていないし彼らのことを知りません。 まず僕が一人と仲良くなって、顧問に他の人と仲良くなってもらおうと思います。これで全員が来れば7人になりますが、あと5人はどうしましょう。わかりませんと私は答えました。でもその兄弟たちが定員会に来ることを天の御父が望まれるなら、天父はご存知です。それなら会長会や定員会として祈って何をすべきかを知る必要があります。すると彼はこう尋ねました。会員でない人も含めてワードの中の執事の年齢の男子に全員に対する責任が僕にありますか。私は驚きながらこう言いました。主の目から見てビショップはワードの中にいる会員だけに責任がありますか、それともワードの区域内に住む全ての人に責任がありますか。この若い常任指導者は悟りました。全ての執事、教師、祭司に与えられた教会を見守り、キリストのもとへ全ての人を招く役目について彼は認識したのでした。教会の素晴らしい若い男性や女性について考えるとき、ある聖句が思い出浮かびます。モロナイがジョセフ・スミスに、それはまだ成就していないが間もなく成就すると告げた聖句です。その後私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ、あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の若者たちは幻を見る。この若い会長の頭に思い浮かんだことは、天の御父がその定員官に臨んでおられること姿でした。定員官の活発な会員を強め、苦闘しているものを吸収し、キリストのもとに全ての人を招く上で彼に必要な啓示でした。霊感を受けた彼は主の御心を実行する計画を立てました。主はこの若い会長に、神権とは人に手を差し伸べて使えることを意味すると教えられていました。愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長はこのように説明しています。神権は実際のところ賜物というよりは、むしろ委託された奉仕の務め、支え励ます特権、人の生活を祝福する機会ですとおっしゃっていらっしゃいます。奉仕、すなわち救い主が示した人々への奉仕の模範は神権の基礎そのものです。この神権が主の特権であり、神権であり、私たちが主の蓮にあること、そして主が忠実な神権の奉仕の方法をすべて神権者に示されたことをお明かしします。すべての定員会会長会に、その定員会に対する主の御心を知るために定期的に相談し、学んで祈り、言って行うように進めます。義務を定員会の会員に教える際に、神への務めを活用してください。すべての定員会会員に定員会会長を支持し、神権に関わるすべての義務を学び、それを義にかなった方法で果たすために会長の勧告を求めるように進めます。そして私たち一人一人に、これらの素晴らしい若い男性を主と同じ目で見るように進めます。彼はこの地上と現代において主の王国を築き強めるための強力な手段なのです。素晴らしい若い皆さんはペンシルベニアのハーモニーの近くでバプテスマのヨハネによってジョセフ・スミスとオリバー・カードに回復されたアロン神権を保持しています。神のこの神権には、天の御父のすべての子どもたちが御子イエス・キリストのもとに来て従うための扉分けと聖なる鍵があります。すなわち悔い改めとバプテスマと罪の許しの福音と、また毎週行う聖餐の儀式、そして天使の働きを通じて扉を開けるのです。皆様はまさにいつでもどのようなところにいても、清くふさわしく忠実な神権者ではならない、神の務めを果たすものなのです。なぜでしょうか。愛する大官長が皆さんに述べている言葉を聞いてください。あなたはアロン神権の儀式を執り行う権能を持っています。あなたは周りの人々の生活に大きな祝福を与えることでしょう。天の父はあなたを深く信頼しておられます。そしてあなたが果たすべき大切な使命を用意していらっしゃいます。これらの言葉は真実であることを知っています。そして私たち一人一人が同じ証を持てるように願っています。これらを私が持つ神権をくださったお方、イエス・キリストの聖なる御名によってお話しします。アーメン。ここで聖歌隊と全員で賛美歌4番、イスラエルの救い主を歌います。 その後、大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークドルフ官庁がお話をします。それに続いて私がお話を申し上げます。
かつて冒険客船で地中海を旅することを生涯に夢としていた男性がいました。ローマ、アテネ、イスタンプールの通りを歩くのが夢でした。可能な限り節約して、ついに船に乗れるだけの資金が貯まりました。お金に余裕がなかったので、余分に用意したスーツケースに豆の缶詰やクラッカーの箱、粉末レモネードの袋をいっぱいに詰めて持っていき、毎日それを食べました。船で用意されていたたくさんの活動に、できることなら喜んで参加したいところでした。ジムで運動したり、ミニチュアゴルフをしたり、プールで泳いだり、映画やショー、文化交流イベントに行く人々を羨ましく思いました。毎回祝宴のようだった食料理を一口でもいいから食べてみたいと思いました。でも男性はできる限りお金を使いたくなかったので、活動にも食事にも一切参加しませんでした。ずっと訪れたかった街を見ることはできましたが、旅の大半を自分の船室で過ごし、食事も持参した質素な食べ物だけで済ませました。船旅の最終日のことです。
乗務員からどのお別れパーティーに出席したいか尋ねられたときに、男性は初めてお別れパーティーだけでなく船内でのほとんどの全てのものが、つまり食事も娯楽活動もチケットの料金に含まれていたことを知りました。男性は自分の特権をほとんど生かさずに過ごしていたことを知りました。しかしもう遅すぎました。この例えはこう問いかけています。神の神経を持つ私たちには神聖な力、賜物、祝福という機会と特権が与えられていますが、私たちは神権者として自分の特権を生かさずに生活してはいないでしょうか。私たちは皆神権が単なる名称や肩書きをはるかに超えたものであることを知っています。ジョセフ・スミスはこう教えています。神権は永遠の原則であり、日の始めもなく年の終わりもなく、民と共に神ともに永遠から永遠にわたって存在するものです。神権は神の知識の鍵を持ちます。実際神権によって神聖の力が現れるのです。神権がもたらす祝福は私たちの理解を超えたものです。忠実なメルキレキ神権者は神の選民となることができます。御霊により清められて、その体が更新され、最終的に御父が持っておられる全てを受けるためのものだと預言者ジョセフ・スミスは教えています。簡単に理解できないかもしれませんが、私はこれが真実であることを証しいたします。御父がこの力と責任を人に託しておられることは、御父が私たちを深く愛しておられる証拠であり、私たちが神の息子として秘めている後の世での可能性をあらかじめ示すものでもあります。にもかかわらず、私たちはこの可能性をほとんど発揮せずに生活しているように思えることがあまりにも頻繁にあります。神権について尋ねられれば、私たちの多くは正しい定義を暗唱することができますが、日々の生活の中に私たちの理解が暗唱した言葉以上に深いものであることを示す証拠がほとんど見られないかもしれません。兄弟の皆さん、私たちは選択を迫られています。神権者として経験できるはずの一部を満足し、特権をほとんど生かさずに妥協するか、または霊的な経験をする機会という豊かなご馳走と大きな神権の祝福に預かることもできるのです。秘めている可能性を発揮するために何をすることができるでしょうか。聖文や総大会で語られる言葉は、ただ読んだり聞いたりするためのものではなく、自分たちに当てはめるためのものです。非常によくあることですが、私たちは集会に出席し、話にうなずいたり承知しているというふうに微笑んで同意することもあるでしょう。なすべきことを書き留めて実行しようと思うかもしれません。そしてそれを実行しようと話を聞いてスマートフォンにメモしてから実際に行うまでのどこかで、実行のスイッチが後でに切り替わってしまうのです。兄弟の皆さん、実行のスイッチを必ず今の位置に合わせましょう。聖文を読み、すべての心と思いを込めて預言者の言葉に耳を傾けるなら、主が神権の特権を生かして生活する方法を教えてくださるでしょう。御霊の導きを実行するための行いを何もせずに一日を終えることのないようにしてください。第一に、取扱説明書を読む。もし皆さんが世界最先端の高価なコンピューターを持っていたとしたら、ただ机に飾るだけにしとくでしょうか。見た目も素晴らしいかもしれませんが、きっとたくさんの可能性を秘めていることでしょう。 ただし取扱説明書を研究し、ソフトウェアの使い方を学び、電源を入れて初めてその秘めた力を十分に利用することができます。神の聖なる神権にも取扱説明書があります。成分と手引きをこれまで以上に目的を持ち、焦点を絞って読むと決意しましょう。まず教義と制約の20、84、107、121章を読み返すことから始めましょう。神権の目的とその秘めた可能性と実際の用途について研究すればするほど、その力に驚くことでしょう。そしてその力を受け、その力を用いて家族、地域社会、教会を祝福する方法を御霊が教えてくれるでしょう。私たちは一つの民として当然ながらこの世の学問や職業において進歩成長することを重視しています。学問や職業上の技能に秀でたものとなることを望んでいますし、そうならなければなりません。皆さんが教育を受け、自分の分野の専門家になるために熱心に努力していることを称えます。そして同時に福音の教義、特に神権の教義の専門家にもなるように進めます。私たちは世界の歴史におけるどの時代よりも聖文と現代の使徒や預言者の言葉を容易に手にできる時代に生きていますが、私たちには実際にその教えに手を伸ばし掴む特権、義務、責任があります。神権の原則と教義は壮大で崇高なものです。神権の教義とその秘めた力について研究すればするほど、また神権を実際の用途に応用すればするほど、心が広がり理解力が増すでしょう。そして主が私たちのために何を備えてくださっているかを知ることができるでしょう。第二に、御霊の啓示を求める。イエス・キリストと回復された福音についての確かな証を得るには知識以上のものが必要です。福音の原則を正直かつ熱心に応用することによって裏付けられた個人の啓示を受ける必要があるのです。ジョセフ・スミスは神権は啓示を受ける経路であると説明しています。この経路を通じて全能者はこの世の創造の初めにご自分の栄光を表し始められました。またこれを通じて神は現在に至るまで人の子らにご自身を表してこられました。もしこの啓示の経路を求めて使うという経験がないなら、私たちは神権の特権を生かさずに生活しています。例えば信じていても気づいていない人がいます。長い期間にわたって静かな細い声によりさまざまな答えを受けているのに、その霊感が非常に小さく取るに足りないもののように思われるため、ありのままに認めることができないのです。その結果、疑いの心が邪魔をして真剣者に秘められた可能性を発揮できずにいるのです。啓示と証は必ずしも圧倒的な力を持って与えられるわけではなく、多くの場合証はゆっくりと一度に一かけらずつ与えられます。非常に少ない少しずつ与えられるために、福音が真実だと実際に知った瞬間をはっきりと思い出すのが難しい時もあります。主は私たちにここにも少し、そこにも少しと教えに教え、訓戒に訓戒を与えてくださるのです。ある意味で私たちの証は転がるごとに大きくなっていく雪玉に似ています。最初はかすかな光から始まります。信じようとする望みを持つだけかもしれません。それから徐々に光は光に結びつき、光を受け神のうちにいつもいるものはさらに光を受けます。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となり、定められた時に私たちは父の完全を受けるのです。 地上での限りある力を超えて理解の目が開かれ、日の境の情報源から光と知識を受けることができる。これはなんと栄えあることでしょうか。神経を持つ者として、私たちは個人の啓示を求め、聖なる御霊の確かな証によって自分で真理を知る方法を学ぶ特権と機会が与えられているのです。霊感の光を熱心に求めましょう。私たちの特定の状況や問題、神経の義務について聖なる御霊の神聖な導きを受け、それに気づくことができるように、私たちの思いと心に信仰の火種を授けてくださるように主に嘆願しましょう。第3に、神権の務めに喜びを生み出す。パイロットとしての経歴の中で、私は他のパイロットの技能の審査と訓練をする担当をする機会がありました。仕事の一つは、経験豊かなパイロットの訓練と試験を行い、巨大なジェット機を安全に効率よく操縦するのに必要な知識と技術があることを確認することでした。パイロットの中には、長年にわたって仕事で空を飛んでいても大空へ登っていく時の感動、無愛想な大地の束縛を逃れ、陽気な銀色の翼に乗って大空を舞う時の感動を少しも失っていない人がいました。彼らは激しく流れる空気の音、力強くうなるエンジンの音、風と一つになり前方に広がる暗い空と星たちと一つになる感覚をこよなく愛していました。その熱意は周囲の人も熱くするほどでした。ただ機械的に働いているだけのように思われる人も何人かいました。彼らはジェット機の装置や操縦方法は習得していましたが、ひばりやわしさえも飛んだことのない大空を飛ぶ喜びをいつの間にか失ってしまっていました。海や大陸を渡っていくうちに、輝く日ので神の創造物の美しさに畏敬の念を抱くことがなくなってしまっていました。所定の要件を満たしていれば私は資格を認めましたが、同時に気の毒にも思いました。皆さんも自分は真剣者としてただ機械的に働いていないだろうかと自問してみると良いでしょう。期待されていることを行っていても得るはずの喜びを得ていないということはないでしょうか。真剣を持つ私たちは、アンモンが次のように言い表した、同じ喜びを感じる機会がたくさんあります。大いに喜んで良いのではないだろうか。私たちは神の御手に使われるものとなって、この大いなる驚くべき技を行ってきた。だから私たちは誇って喜ぼう。誠に主を誇って喜ぼう。誠に私たちの喜びは満ちているので喜びを味わおう。兄弟の皆さん、私たちの宗教は喜びに満ちたものであり、神の神権を持つ私たちはこの上なく祝福されています。詩篇にはこう書かれています。祭りの日の喜びの声を知る民は幸いです。主よ、彼らは御顔の光の中を歩みます。求めさえすればそのような大きな喜びを味わうことができるのです。私たちは神権の務めを日常的に果たすことによって得られる喜びを味わっていないことが多すぎます。割り当てが時に重荷のように感じられることがあります。疲れ、不安、平安、不平という3つの否定的なものに埋もれて生活することのないようにしましょう。この世の障害物に妨げられるままに、特に家庭の中で忠実に神経の務めを果たすことで得られる豊かな喜びを得ていない時、私たちは自分の特権を生かさずに生活しています。神が神経を持つ忠実なしもめに豊かに与えてくださる幸福、平安、喜びというご馳走に預かっていない時、私たちは自分の特権を生かさずに生活を送っています。若い男性の皆さん、もし教会に早く来て生産の準備を手伝うことを祝福よりも苦痛のように感じるとしたら、 辛い一週間過ごしたかもしれないワードの会員にとって、この神聖な儀式がどのような意味を持つか考えるように進めます。兄弟の皆さん、もしホームティーチングの取り組みが効果的でないように思えるなら、主のしもべの訪問は隠れた問題を抱えている家族にとってどれほど有益であるかを信仰の目で見るように進めます。神権者として自分の奉仕の神聖な可能性を理解するなら、神の御霊によって皆さんの心と思いは満たされ、皆さんの目と顔は輝くでしょう。神権を持つ者として、主は私たちに託してくださっているもの、それがもたらす驚嘆と畏敬の念に決して鈍感にならないようにしましょう。どうか私たちが聖なる神権の教義を学ぶように熱心に努め、御霊の啓示を受けることによって教えに教えと少しずつ証を強め、日々の神権の務めに真の喜びを見出すことができますように。これらのことを行うとき、神権者として自分の可能性を発揮し、特権を生かして生活し始め、私たちを強くしてくださる方によって何事でもすることができるようになるでしょう。このことを主の使徒として明かし、私と祝福を皆さんに残します。これらことをイエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
I'm grateful to be with you in this
meeting. 全世界に及ぶし、神の神権者がこの集会に皆さんと共に集えることを感謝しています。私たちは今夜さまざまな場所にいますし、また神権の奉仕もさまざまな段階にあります。しかし状況は異なっていても共通して必要なものがあります。共通なものがあります。それは神権における自分の義務を学び、それを果たす力を増すことです。私は7時の時、その必要を痛感しました。必要性を痛感しました。私はアメリカの東海岸にあるニュージャージー州の教会の小さな支部にいました。私は支部でたった一人の執事で、それは、集っている一人ではなく、会員記録になったたった一人の執事でした。テッド、私の兄のテッド、今日ここに今晩来ていますけど、たった一人の教師でした。彼がたった一人でした。祭司は確かいなかったと思います。しかし一回海兵隊の人が、来て、一回聖餐を祝福したかと思います。いまだにちょっと、彼が祝福したことをちょっと心配しているということがありますけども、ウクトロフ艦長が、またギブソン長老が、話していた私の可能性の 下に生きているということを私も育ったと思います。フランクという人が、確か近所にいましたけど、彼は刑務所に入り、また PD という人も刑務所に、来ました。ですから、結構、大変な、大変なところに住んでいました。私はまだその時執事でしたけど、ユタ州に家族と共に引っ越しました。そこには神権における私の成長を促した3つの素晴らしいものがありました。第一は、天員会の会員と共に評議会の席に着く、つまり話し合う方法を知っていた会長がいたことです。第二は、互いに深く愛し合うように導いたイエス・キリストを信じる深い信仰です。そして第三に、神権の一貫した目的が人々の救いのために働くことであるという共通の確信です。その違いがもたらしたのは確立されたワードであったということではありません。皆さんがどこの教会ユニットにいても得ることができるものです。これらの3つのものがほとんど気づかないだけで、皆さんの天員会の中にも存在しているものかもしれません。 もしくは成長する必要性を感じることなく、これらの助けを見過ごしているかもしれません。いずれにしても、御霊の助けがあって、皆さんにはっきりと分かりやすく伝えることができるように祈っています。私が信玄の中での成長に役立つこの3つの事柄について話す目的は、その価値を理解し、それを取り入れるように皆さんに進めることです。それを行えば、皆さんの奉仕はさらに良いものと変わります。そしてそれが大いなるものとなれば、皆さんの信玄による奉仕は、今想像している以上に御父の子供たちに祝福をもたらすことでしょう。私は、会長であるビショップから祭司委員会に歓迎されたとき、第一のものに気づきました。皆さんにとっては些細なことかもしれませんが、私は信玄による力を感じ、以来信玄の私の奉仕は変わりました。ビショップの指導の仕方から始まったのです。ビショップはまるで私たち祭司たちが世界で最も賢い人であるかのように若い祭司たちの意見を扱ってくれました。彼は全員が話し終わるまで待ちました。耳を傾けました。そして何をすべきか彼が決めたとき、御霊が私たちと彼とその決定を確認して、私たちと彼にその決定を確認してくださったかのように思われました。今だからわかるのですが、会長は天会の会員とともに評議会の席に着かなければならないという成分の意味を当時の私は感じていました。そして後年私が祭司天会の担当するビショップとなったとき、その祭司たちも私も私があの時学んだことから教えを受けたのでした。20年後ビショップだった私は集会所ではなく山で評議会の効果を目にする機会がありました。土曜日の活動中に天会の会員の一人が一晩森の中で行方不明となっていました。私たちの知る限り彼は一人ぼっちで、温かい服も食べ物も泊まるところもありませんでした。私たちは彼を探しましたけども見つかりませんでした。私の記憶によれば私たちは一緒に祈り、それから一人ずつ話をしました。私は熱心に耳を傾けました。私たちは互いに対して熱心に耳を傾けました。しばらくして私たちは 安らかな気持ちを感じました。行方のわからない会員は安全であり、どこかに身を寄せていると感じました。その状況で天会が行うべきことと行ってはならないことが私にははっきり分かりました。彼を見つけた人々から彼が無事に過ごした森の場所について聞いたとき、私はそれを知っていたと感じました。私にとっての奇跡は、もっと大きな奇跡は、結束した信玄評議会のイエス・キリストを信じる信仰の力が信玄の鍵を持つ人に啓示をもたらすのを実際に経験したことでした。それに私たちは全員信玄の力において成長したのです。二番目の鍵は成長や学習を促す二番目の鍵は、深い信仰から得られる互いに対する愛を持つことです。どちらが先に来るかは定かではありません。神経の中で早く成長し学習するときは、必ずその両方があるようです。ジョセフ・スミスは模範によってそのことを教えました。この神経時代における教会の初期の時代に彼は神経者を強くするために、神から命じられました。そこが真剣者のために塾を設けることとなりました。主は教える者と教えを受ける者の間に互いに対する愛があるようにという条件を定められました。ここに真剣の学習の場を設けることと、そこで学ぶ人々はどうしなければならないかという主の言葉があります。あなた方自らを組織しなさい。学びの家、秩序の家を立てなさい。あなた方自身の中から一人の教師を任命しなさい。そして全員が同時に語ることなく、一時に一人を語らせて、すべての者が彼の言うことに耳を傾けるようにしなさい。それはすべての者が語って、すべての者が互いに強化し合うように、またすべての人が等しい特権を持てるようにするためである。主は私たちがすでに見てきたこと、すなわち御霊による啓示をもたらす真剣評議会やクラスの強さについて述べておられます。啓示はイエスがキリストであられることを知ることのできる唯一の手段です。 その信仰は福音の原則を学ぶために登るはしごの第一段目です。主は旧約聖約の88章の123節と124節で互いに愛し合うことと互いの荒探しをしないことについて強調しておられます。人はそれぞれ愛の絆を持って共になり兄弟になると手を挙げて聖約を交わすことによって主により設けられた親権者の塾への加入を認められたのです。今日そのような形で私たちは聖約を交わしてはいませんが、しかし親権により際立った成長や学習を目にするときはいつでもそのような愛の絆があります。また私は福音の真理を学ぶ目的と結果の両方でそれを見てきました。愛は真理を確認するための聖霊を招きます。そして神の真理を学ぶ喜びは学習の経験を共にする人々の心に愛を生み出します。同様に反対も真実です。不和や妬みは私たちを教え光と真理を得させてくれる聖霊の力が働くのを妨げます。そしてその結果として必ず来る落胆の気持ちにより成長と学習の経験を期待して得られなかった人々の間にもっとひどい不和と荒探しの種がまかれるのです。常に一緒によく学ぶ真剣者たちは彼らの中に偉大な平和を作り出す 人々がいるように思います。皆さんは真剣展開のクラスや評議会でそれを目にしていると思います。それは人々が相違点に目を向けるときに共通の基盤を見つけさせる賜物です。誰かが語ったことを正そうとするのではなくそれを貢献であると認識させる賜物なのです。キリストの純粋な愛と平和を作り出す人になりたいという望みが十分にあれば評議会とクラスに一致が得られます。それには忍耐とまた謙遜さが必要です。しかし私はそれが達成したのを見たことあります。難しい問題があっても評議会やクラスと人々の生活環境が非常に異なっているとしても私は一致が得られるのを見てきました。天下で決断を下す真剣者のために主が定められた高い標準に到達するのは可能なことです。深い信仰と愛があり争いがないときにそれは可能です。ここに私たちの決めたことに承認をしてくださる主の条件があります。これらいずれの天下が下す決議も皆その天下の全会一致の声によってなされなければならない。すなわち彼らの決議を互いに同等の力すなわち効力のあるものとするために各天員会の全ての会員がその決議に同意しなければならない。真剣における成長の学習の第3の助けは主が私たちを祝福し信頼して私たちが真剣を保持し行使できるようにしてくださった理由について共通の確信があることです。その共通の確信とは人々の救いのために働くことです。この共通の確信は天界に一致をもたらします。霊の息子たちは真剣を保持するというその特別な栄誉を受けるために生まれる前にどのように備えられたかを告げる聖文の記述からこのことについて学べます。現世で偉大な真剣の義務を与えられた人々について主はこう述べています。誠に彼らは生まれる前に他の多くの者と共に霊の世界において最初の教えを受け主の定められた時に出て行って人々の救いの霊のために主の葡萄園で働く準備をしたのである。真剣によって私たちは人々のために働く神聖な義務を分かち合います。これが自分の義務であると学ぶだけでは足りません。それ以上のことを行わなければなりません。それは心に深く刻んでいれば努力を要する多くの事柄に若い時に直面しても加齢の伴う様々な試練にあってもその目的を見失ってしまうことはないでしょう。先日私は一人の大祭司の家を訪問しました。一人住まいで彼はもう天会集会に来ることができません。 美しい奥さんは亡くなり、子供たちは遠くに住んでいます。年齢と病気のせいで奉仕する力は限られています。それでもかつての強さを保てるように今でもウェイトリフティングをしています。私が家に入ると彼は歩行器を使って立ち上がって私を迎え、そばの椅子に座るように勧めてくれました。私たちは真剣の中での過去の幸せの交わりについて語り合いました。その後彼はひどく真剣な口調でこう言いました。自分はなぜまだ生きているんだろう、まだ なぜまだこの世にいるんだろう、何もできないのに。私は彼が私のために何かをしてくれているんだよと告げました。彼は私の信仰と愛で私を信仰と愛で高めてくれていたからです。ほんの少しの時間話しただけでも私はより良い人になろうという思いを持つことができたからです。大切なことを言いたいという彼の模範は、人々と主に もっと一生懸命使えようという気持ちを私に与えてくれました。しかし彼の悲しげな声の調子とその眼差しから、私は彼の質問に答えていないと感じました。奉仕する能力がないように制限されているのに、なぜ自分を生かしておいているのだろうと不思議に思っていたからです。そこで彼の看護を助けている女性が別の部屋から来ました。以前に会話の中で彼女のことは少し聞いていましたが、彼女は生涯の大半を町生徒の中で暮らしていたりもいたのですが、まだ教会員ではありませんでした。彼女は歩いてきて私をドアまで案内しようとしました。そしたら彼はこう言いました。彼女に指して笑いながら言いました。ほら、私は何もできないんですよ。この人にバプテスマを受けて教会に入ってもらおうとしましたがダメでした。彼女は私たちに褒美返しました。私は外に出て我が家に向かいました。その時彼の疑問に対する答えが彼の心の中にかなり以前に与えられていたことが分かりました。その勇敢な大祭司は何十年にもわたって教えられてきた真剣における義務を果たそうとしていたのです。その若い看護師の女性がイエス・キリストの福音を通して救いの祝福に預かれる唯一の方法はバプテスマによって制約を交わすことであると彼は知っていました。静から大祭司まで全ての天界の全ての会長から制約に従って教えを受けてきたのです。彼は真剣における聖書と制約を覚え感じており、それを守り続けていました。彼は人生のどのような状況でも救い主の証人であり宣教師でした。それがすでに彼の心の中にありました。彼の心の望みは、彼女の心がイエス・キリストの贖罪を通して、また神聖な制約を守ることによって変わるということでした。現世における真剣者の塾での彼の時間は永遠に比べて比較的短いでしょう。しかしその短い期間であっても彼は永遠の履修過程を学んだのです。主から召されると どこへでも彼は永遠に価値のある真剣のレッスンを携えていくでしょう。皆さんは現世で真剣のレッスンを熱心に学ぼうとするだけでなく、何ができるかについて楽観的でなければなりません。ウクトロフ館長が話してくれたようにです。私たちは自分たちの特権を下回る生活をして満足してはならないのです。奉仕によって主から与えられることを学べる可能性について心の中に制限を設けている人が多少いるかもしれません。一人の若者がウェールズの小さい村を出て神の使徒たちの話を聞き、地上における神の王国に入りました。彼は生徒たちと共に船でアメリカに来て、滅ばしで平原を西へ向かいました。彼の真剣の奉仕には農場のために土地を整備し耕作することから含まれました。彼はブリガム・ヤングが共に来た団体の後に来た、そのすぐ後に来た人でした。彼はその農場をその価値以下の値段で売り払って主のために砂漠で羊の世話をする使命を受けました。そこから伝道に結ばれて海を渡り、かつて貧しい中で主に従うために去ったあのウェールズの村へ召されました。その全てを通して彼は真剣者の兄弟たちと共に学ぶ方法を見出しました。勇敢な宣教師であった彼はウェールズの道を歩いてイギリスで4回首相を務めた人の夏の別荘地を訪れ、イエス・キリストの福音を伝えました。その偉大な人物は彼を邸宅に招き入れました。その人はイートン大学とオックスフォード大学の卒業生でした。宣教師は人の起源と世界の歴史におけるイエス・キリストの主要な役割、また国々に行く末についても話しました。
その会見が終わると、その主人はバプテスマを受けるようにという申し出を断りました。しかし別れ際に、世界の大帝国の一つの指導者であるその人は謙遜な宣教師に、君はどこで教育を受けたのかねと尋ねました。宣教師は答えました。神の神権によってです。皆さんはどこかで学校で、どこかの学校で人生について学ぶことを認められていたら、人生はどれほど良かっただろうかとか考えたことがあるかもしれません。皆さんに対する神の愛の深さと、神の学校に入る機会を与えられたことの素晴らしさに皆さんが気づけるようにお祈りします。皆さんが神権の務めにおいて勤勉で従順であれば、霊的な知識の宝が皆さんに注がれるでしょう。悪を阻む力と、救いに導く真理を宣言する力が強くなるでしょう。皆さんは他の、自分たちが生涯に導く人々の幸せに喜びを見出すことでしょう。皆さんの家庭は学びの場となるでしょう。神経の鍵が回復されていることを明かします。モンストの大官庁はその鍵を保持し行使しています。神は生きておられ、皆さんのことを完全にご存知です。皆さんは神経を保持する栄誉のために選ばれました。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁のお話を聞きます。モンソン大官庁のお話の後、セカ隊が山の強さのためにも歌います。閉会の祈りは70人のジョセフ・ W ・シターティ長老です。私たちはこの前に座って、この集会が始まる前に、本当に素晴らしい集会でしたけれども、この建物がいっぱいになるだろうと考えました。もちろんいっぱいになりました。そしてここでは裁ききれない人たちが呼びました。また命令にも、この素晴らしい大きな建物の中で一日中通じて、それぞれの部会を通じて御霊で満たされました。今真剣会に参加しています。私たちは本当に恵まれた民です。私はこれまで何をすべきかをよく考えました。皆さん方も傷つけないように望んでいます。私たちがどのような問題もあっているだろうかと、毎日どんなものを考えていくべきだろうかと、そういうことを考えました。夜遅くまで考えることがあります。そういったことを少し話そうと考えています。若い人たちに対応することもあるでしょうし、また中年の方々や、または熟年の方々、もうちょっと特殊の方も対応するかもしれません。まず最初に、兄弟の皆さん、共に集えることはなんて素晴らしいことでしょう。私たちは素晴らしい神権の、神の神権について素晴らしい時期にあったメッセージを聞きました。皆さんと同じように私の霊も高められました。また鼓舞されました。今夜は私は最近がよく考えている事柄や、話すべきだと感じた事柄を伝えようと思います。これはさまざまな方法で私たちの持つ神権の神聖な力を行使するために必要な個人のふさわしさに関連しています。まず教義と誓約121章から読みたいと思います。神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも引用することもできない。
なるほど。
それらが私たちに授けられることもあろう。しかし私たちが自分の罪を覆い隠そうとしたり、自分の傲慢、自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたり、あるいはいかなる程度の不義によってでも人の子らを制御し、支配し、強制しようとしたりするときに、誠に
天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして主の御霊が退き去ると、その人の神権、すなわち権能は終わりである。兄弟に皆さん、これが主の聖なる神権、権能に関する主の定義です。この定義が神の神権を持つ人に課している責任について、疑問の余地はありません。私たちは困難な時代にこの地上にやってきました。一般社会の道徳基準は少しずつ何でも許される程度まで妥協してしまいました。長い人生の中で、私は社会の道徳基準の移り変わりを目にしてきました。かつては教会の標準と世の中の標準にほとんど差がありませんでしたが、今や大きな溝ができており、ますますその差は深まるばかりです。多くの映画やテレビ番組は神の律法に反する行動を描写しています。映画やテレビで間接的にも直接的にも表現されている汚れを身にさらしてはなりません。現代の音楽に用いられる歌詞についても同じです。今日頻繁に見られる冒涜的な言葉は、そう遠くない昔は決して容認されなかったものです。主の皆が何度も乱れに唱えられています。主がシナイ山でモーセに明かされた十戒の一つを思い出してください。あなたは私の神、主の名を御名に唱えてはならない。主は皆を御名に唱える者を罰しないでは置かれないであろう。冒涜的な言葉があることを悲しむと同時に、そのような言葉を用いないように強くお勧めいたします。自分が誇りに思わない言動を絶対にしないようにしてください。ポルノグラフィーには一切関わらないでください。決して見ないでください。ポルノグラフィーは克服が非常に困難な依存症です。アルコールやタバコ、その他の薬物や克服が極めて難しい他の依存症も避けてください。皆さんを周囲の罪悪から守ってくれるのは何でしょうか。救い主と福音に対する強い証が皆さんを安全な場所へと導いてくれると断言いたします。もし皆さん方がモルモッシュも読んでいなければ、ぜひとも読みください。手で挙げてくださいとは言いません。モルモン書の教えを理解するには若すぎることはありません。祈りの気持ちで真理を知りたいと心から望みながら読むならば、聖霊の力によってモルモン書が真実であることを知るでしょう。もしモルモン書が真実であれば、もちろん当然真実なんですけれども、父なる神と御子イエス・キリストにまみえた女性スムスは預言者です。教会も真実です。これらの証をまだ持っていなければ、その証を得るために必要なことをしてください。自分の証を得ることは不可欠です。人の証に頼るだけではあまり遠くまで走れません。一度証を得たら、それを活気づけ生かし続けるために神の戒めを守り、定期的に祈り、聖文を研究する必要があります。教会に出席してください。セミナリやインスティチュートがある地域にいる若い男性の皆さんは、それにぜひとも出席してください。人生で間違いを犯したら、解決の方法があります。 不義をやめてください。ビショップと話してください。どのような問題でも正しい悔い改めを通して正すことができます。再び清くなれるのです。主は悔い改める人々についてこのように述べられました。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなる。主なる私はもうそれを思い起こさないと。人類の救い主はご自身のことを世にあって世のものではないと言われました。私たちも偽りの疑念やまた偽りの教えを拒み神の命令を守ることによって世にあって世のものとならないことができます。最近結婚できる年齢でありながら結婚すべきだと感じていない若い皆さんについてよく考えることがあります。まだそうしてないんですよね。そういう方もいらっしゃいます。結婚し家族を設けたいと望む素晴らしい女性たちがたくさんいますけれども、多くの青年が結婚を引き延ばしていることで彼女たちの結婚の機会が限られています。これはまた新しい状況ではありません。過去の大官庁たちがこの問題について多くを語ってきました。その中から一つ二つの勧告を紹介します。ハロルド・ B ・リー大官庁はこのように述べました。適齢期に達していながらこれらの愛らしい女性との誉れある結婚を避けている男性は親権者としての義務を果たしていません。ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁はこのように教えました。結婚を望みながらなかなか相手を乱すことのできない独身の姉妹のことをよく考えます。その反面私たちの社会慣習上率先して結婚のために行動を始める特権を持ちながらそれを怠っていることの多い青年たちにはあまり同情感を感じません。皆さんが結婚を躊躇していることはさまざまな理由があることを知っています。妻や家族を経済的に養うことを心配しているのでしたら切り詰めた生活をする夫婦が何も恥じる必要はないことを約束をいたします。大抵の場合そのような困難な時期に犠牲を学び難しい決断を下すことで夫婦の絆が深まるものです。相手を選び間違えることを恐れている人もいるかもしれません。そのような人は信仰をこうしなければなりません。自分に合った人を選んでください。結婚後に遭遇するすべての問題を予測することはもちろんできませんが、あなたが工夫し結婚を成功させるために堅実にするならばどんな問題も必ず解決できるのであります。豪華な旅行をしたり高級車や高価な遊び道具を買ったりして友達と自由気ままな人生を過ごし独身生活を本当に優雅に満喫している人もいるかもしれません。皆さんが集団でつるんでいる場面に出くわしたことがありますか。皆さんがなぜ立派な女性と出かけていないのか不思議に思いました。兄弟に皆さん結婚について真面目に考え永遠を共にしたい伴侶を探すべき時があります。相手を賢明に選び結婚を成功させるために献身するならば結婚以上に大きな幸福をもたらすものはこの世にありません。結婚するときには主の御前で結婚したいと望むことでしょう。親権者には他の選択肢はないからです。結婚する資格を損なわないように注意してください。正しい範囲で交際しコートシップしながら楽しく過ごすことは可能です。兄弟皆さんに話すべきたことを別なところを話したいと思います。大官庁として支持されてから3年間
私に与えられた最も悲しく残念な責任は結び固めの取り消しです。どの結婚も主の宮において素晴らしい男女が喜びを持って結婚し新しい生活を歩み始め残りの永遠を共に過ごすことに胸を躍らせることで始まりました。しかし年月が経って何らかの原因で愛が消えるのです。経済的な問題、コミュニケーション不足、抑えきれなかった怒り、親族の干渉、罪などが原因かもしれません。原因は多種多様です。しかしほとんどの場合、離婚という結果を迎える必要はありません。結び固めを取り消したいという申請する人の大部分は女性です。彼女たちは結婚をうまく生かせようとして必死に努力したにもかかわらず、最終的には問題を克服できませんでした。注意深く祈りながら伴侶を選んでください。そして結婚したら互いに完全に忠実であってください。おじとおばあの家に貴重な言葉が書かれた額が飾られていました。このような言葉でした。あなたの愛する人を選び、選んだ人を愛しなさい。この少ない言葉には深い知恵があります。結婚における献身は不可欠です。あなたの妻はあなたと同等です。夫婦に上下関係は存在しません。神の息子、娘として肩を並べて永遠の旅路を歩むのです。彼女の品位を貶めたり侮辱したりするのではなく、敬意と愛を持って接するべきです。ゴードン・ B ・ヒンクレ大官庁は次のように述べています。妻に対し不義の支配を行う教会の男性は誰であっても親権を持つにふさわしくありません。そのような男性はたとえ聖任を受けていても天は退き、主の御霊は深く悲しみ、そしてその人の親権の権能は終わりとなるのです。ハワード W. ハンター大官庁は結婚するということについてこのように述べています。大抵の場合、幸福で実りのある結婚生活を送るには正しい人と結婚することよりも正しい人になるかどうかが問題です。非常にいい言葉ですね。成功の最大の秘訣は自分の役目をきちんと果たしているか、そのような努力をしているかとです。何年も昔、ビショップとして管理していたワードにアルフがいました。これで何年になるのかな。そこには今1080人の方が会員がいらっしゃいました。大きなワードでした。若い、それにビショップでした。ある夫婦がいました。その夫婦はしばしば非常に深刻なとても激しい口論をしました。二人とも自分の考えが正しいと思い込んで互いに譲りませんでした。口論していないときは私から見れば緊迫した停戦状態を保っていました。ある朝2時にその夫婦から電話を受けました。私と話したい、すぐに話したいということでした。私はベッドから這い出て着替えて彼の家に来ました。二人は部屋の両端に座り互いに口を聞きませんでした。妻は私を通して夫と話し、夫は私を通して妻に返答しました。この夫婦を仲直りさせるには一体どうしたらいいんだろうかと私は一生懸命考えました。祈りました。 霊感を求めて祈ると、ある質問を尋ねるように思いが浮かびました。私は尋ねました。神殿で結び固めの儀式を最後に見たのはいつですか？二人はしばらく見ていないと言いました。口論すること以外は神殿推薦状を持つのにふさわしい符だったので、神殿に参入して身代わりの儀式を受けていました。私は彼に言いました。水曜日の朝8時に私と一緒に神殿に行ってくれますか？そこで結び固めの儀式を見ましょう。二人は口を揃えて開き、誰の儀式ですか？私は答えました。分かりません。その朝結び固めを受ける人なのです。次の水曜日、約束の時間に私たちはソルトレーク神殿で会いました。3人で美しい結び固めの部屋の一つに行きました。誰もそこには知った人がいませんでした。十二使徒補助であったエル・クリスチャンセン長老以外に参列者は誰も知りませんでした。当時は十二使徒補助という中央幹部の召しがあり、クリスチャンセン長老はその朝その部屋で花嫁と花婿のために結び固めの儀式を執行する予定でした。きっと花嫁と家族は私たちのことを花婿の友人だと思い、花婿の家族は花嫁の友人だと思ったことでしょう。そうですね、花婿の家族は花嫁の友人だと思いました。私が連れてきた夫婦は互いに少しを空けて 間を空けて座りました。クリスチャンチェン長老はまず結婚する男性と女性に勧告を与えました。素晴らしい勧告でした。夫は妻を愛すべきで、敬意と思いやりを持って接し、その家庭の中の心として取っとくものであると告げました。次に妻は夫を一家の頭として尊び、あらゆる面で支えるべきであると告げました。クリスチャンセン長老が花嫁と花婿に話しているとき、私の連れの夫婦が互いに少しずつ近寄り始めたことに気づきました。まもなくして二人は間隔を空けず座っていました。儀式が終わる頃には新婚の夫婦かのようにぴったりくっついていました。
本
当にぴったりとしていました。二人は笑顔になっていました。その日神殿から帰るとき、他の人々は私たちが誰で何のために来たか誰も知りませんでしたが、正面玄関を出ていく私の友人は手をつないでいました。意見の違いは脇に置かれました。私は一言も語る必要はありませんでした。彼のことを思い出したのです。そして彼が約束したことを、誓約したことを神殿の中で思い出したのです。今度はもっと努力して歩んでいこうと決意したのでした。結婚生活で問題に直面している皆さん、結婚した人と同じ幸福感を持てるように必要な修復を行ってください。主の宮で結婚する夫婦はこの世と永遠にわたって結婚し、結婚を永続させるために努力しなければなりません。私たち結婚する時には永遠のために結婚します。そのための努力を重ねましょう。結婚が破綻するしかない状況もありますが、ほとんどの場合は修復できるし、またそうすべきであると強く感じています。結婚生活が窮地に陥るまで待ってはなりません。神の親権を持つ私たち一人一人に、世の標準よりも高い標準を守れるように自分を律する責任があります。誉れのあるきちんとした男性となることが不可欠です。 私たちの行動は咎められないものでなければなりません。私たちの語る言葉、人への接し方、そして私たちの生き様は、親権を持つ男性、少年の能力を左右いたします。親権の賜物には計り知れない価値があります。神のしもべとして行動し、病人を癒し、家族や他の人々を祝福するための権能が伴います。死の幕を越えて永遠の効力を持ちます。親権に比べ得るものはこの世界にはどこにもありません。これを守り大切にしてください。そして大切にし愛してください。親権を持つにふさわしく生活してください。愛する兄弟の皆さん、人生の旅路を進むとき、義が私たちの指針となりますように、私が真剣の神聖な力を受けるふさわしさを今日もいつの日も持つことができますよ。真剣の力が生活に祝福をもたらし、私たちが周りの人々の生活を祝福するために行使できますように。主であるイエス・キリスト、私たちのために働き、生き、命を捧げてくださったのです。これが私の祈りです。イエス・キリストの神聖なお名前です。皆によって申し上げます。アーメン。
私たちの愛する天のお父様、アナ様の息子である私たちはここに集まり、また世界中の各地に集まり、アナ様に私たちの深い感謝を申し上げます。
神権が与えられていますことを心から感謝いたします。
また
モンソン大官庁が持っておられる神権の鍵に心から感謝いたします。また大官庁の上に、また顧問の兄弟たちの上に、また十二使徒の天界の兄弟たちの上に主の祝福がございますように。真理の真理と光が、広められていきますように。またお父様、私たちが強められ、今日私たちが学んだことを通して強化され、強められますように、どうぞ祝福したもってください。恐れや困難や不安定な状態にありますが、この世の中が不安定な状態の中にあっても、私たちが力強く歩めますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。